民法第24問、2022年11月25日金曜日、問題。A は B から3000万円を借り受け、その担保として A の所有する公と地及び乙建物、後期の庭石を除いた時価合計2900万円に抵当権を設定して、その旨の登記をした。公と地の庭には抵当権設定前から庭石、時価200万円が置かれていたが、抵当権設定登記後、A 宅を訪問した C は、同庭石を見て、それが非常に珍しいものであったことから欲しくなり、A に同庭石を譲ってくれるよう頼んだところ、A はこれを了承し、C との間で同庭石の売買契約を締結し、同庭石は後日引き渡すことにした。この AC 間の売買契約を知った D は、日頃より C を快く思っていなかったことから、もっぱら C に嫌がらせをする意図で A との間で同庭石の売買契約を締結して、 C が引き渡しを受ける前に A 立ち会いのもとで同庭石を D 自らトラックに積んで搬出し、これを直ちに E に転売して E に引き渡した。この事案について次の問いに答えよう。縦 1CE 間の法律関係について論ぜよう。縦に B は E に対して物件的請求権を行使したいが、その税率の根拠となる B の主張について考察せよ。九州試験平成17年度第2問。回答。第1。証文1について。縦 1C は公と地の庭に置かれていた庭石、以下本件庭石というを占有する E に対して、その所有権に基づきその引き渡し請求をすることが考えられる。これに対して E は引き渡し178条182条1項を得ており、自己が優先すると反論するだろう。縦2、これに対して C としては D がいわゆる背信的悪意者にあたる旨、および背信的悪意者からの譲り受け人たる E もその地位を承継しており、第三者178条にあたらない旨を再反論するものと思われる。そこでこのような C の主張に理由があるか以下検討する。縦3、括弧1、まず D はもっぱら C に嫌がらせをする目的で本件庭石を A から買い受けており、いわゆる背信的悪意者にあたる。ではこのような背信的悪意者である C は第三者にあたるか、D は第三者にあたるか。178条は自由競争原理内の取引を規律する規定であるから、第三者とは引き渡しの献血を主張する正当な利益を有する者を指す。そうであれば、背信的悪意者は自由競争原理を逸脱しており、保護すべき利益を各から引き渡しの献血を主張する正当な利益を有する第三者には当たらない。縦括弧に、最も背信的悪意者からの譲り受け人については別途の考慮を要する。すなわち、背信的悪意者は信義則上権利を主張できないだけであって、全くの無権利者ではないし、信義則違反は個別的に判断すべきだからである。したがって、背信的悪意者たる地位は当然に承継されるものではなく、背信的悪意者であるか否かは個別的に判断すべきである。本問でも E 自らがもっぱら C に嫌がらせをする意図で本件庭石を譲り受けたなどという特段の理由、事情がない限り CE は第三者に当たる。以上からそのような特段の事情がない限り、引き渡しを受けた E が C に優先するから C の上記請求は認められない。第2証文2について、縦 1B が本件庭石との関係で主張することが考えられる物件は、抵当権のみであるところ、抵当権も物件であることから、物件的請求権たる妨害排除請求権の行使は認められる。B としては、この妨害排除請求権の行使として E に対して下記のように A に対して本件庭石を返還するように求めることが考えられる。なお、本文では A の立ち会いのもとで本件庭石が D によって搬出されており、A のもとへ本件庭石の返還を求めたとしても、再度 A が同様の行為に及ぶ可能性がある。A による本件庭石を含めた抵当目的物の適切な維持管理が期待できない場合には、例外的に B のもとへの返還を求めることもできるものと解すべきである。縦に、そして、かかる B の主張が認められるためには、丸1、本件庭石に抵当権の効力が及んでいること、丸2、かかる抵当権に妨害状態が生じていること、丸3、およびかかる抵当権の効力を E に対して対抗することができることが必要である。縦3、括弧1、まず丸1、本件庭石に抵当権の効力が及んでいるか検討する。本件で当権が及ぶべき庭石は200万円という価格からして、それ自体が独立して取引の客体となるので、公と地とは独立した存在と認められる。そして本件庭石は公と地に付属し、継続的にその効用を助けるものであるから、住物87条1項にあたる。住物に抵当権の効力が及ぶとする規定はない。もっとも370条は付加して一体となっているもの、 下一体物に抵当権の効力が及ぶと定めている。その趣旨は目的物の交換価値を高めて抵当権者を保護する点にある。そうだすれば、一体とは物理的一体性のみならず経済的一体性を含むと考えるべきである。従物は抵当目的物と経済的一体性を有するから、370条によって抵当権の効力が及ぶと解すべきである。本件に関しては上記のように従物に当たるから、370条によって抵当権の効力が及ぶ。そして非担保債権額が3000万円であるところ、本件に関し時価200万円の売却によって、甲土地及び落ちた建物の時価が非担保債権額を下回っており、時価2900万円、丸に抵当権に対する妨害が認められることは明らかである。3、あ、もっとも本件に関しては D によって甲土地から搬出されている。E、そこでまず目的不動産から分離されたことによって効力が失われるのではないかという問題があるが、否定すべきである。抵当目的物の交換価値を維持する必要があるし、一旦効力が及んだ場合に失われるとする理由はないからである。したがって分離されたものにも抵当権の効力は及ぶ。う、もっとも依然として抵当権の効力が及んでいるとしても、その効力を第三者に対抗できるか否かは別問題である。抵当権は登記を対抗要件とする権利であるから、分離物が抵当不動産上に存在し、登記による効力が及ぶ限りで抵当権の効力を第三者に対抗できると解すべきである。そうすると、一旦分離物が抵当不動産から搬出されれば、抵当権の効力を第三者に対抗することはできなくなると解される。本文では本件に賠償が甲土地から搬出された後に E へ譲渡されているので、第三者たる E に対する対抗力が失われており、3、原則として E に対しては抵当権の効力を対抗できない。え、ただし E 自身は背信的悪意者であるという事情が認められれば、 E は第三者に当たらないから、 B は抵当権の効力を対抗することができる。具体的には、 E が本件に賠償に設定された抵当権の存在および本件に賠償に抵当権の効力が及ばなくなることにより、担保価値が非担保債権を下回り B に損害を生じることを知りながら、もっぱら B に損害を与える目的で本件に賠償を譲り受けたというような特段の事情が認められる場合には、 B は抵当権に基づいて本件に賠償を抵当権設定者たる A のもとへ返還するよう請求することができる。以上。